詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます、こんにちは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。一昨日ですね、僕があんなに偉そうに健康の話をしているんですけれども、早速しっかり睡眠時間を削ってしまっている、というのを月曜の夜にやってですね、で昨日はそれなりにちゃんと寝てというのを繰り返しております。詩吟だけに集中するんであれば、もう健康なんですけれども、ある意味私の発信者とかですね、コンテンツクリエイターといいますか、そういう立ち位置で考えたらもう動ける時に動きたいっていうのもですね、その両方が相まって、もう難しいですね。という、非常に説得力の少ない話になってしまいました。で、最近はもう私の娘は1歳9ヶ月になるんですけれども、イヤイヤ期なのかな?お父さんイヤイヤ期ですね。もう本当に否定されるんですよ。お父さんのって言ったらなんかとりあえず僕に対する否定らしくてですね、近づいたらなんか手を払いのけられたりで、全く同じことをお母さんがしたらですね、もう心よく受け入れてくれるのに、お父さんが近寄ろうもんならなんかベシってされたりですね、扉を閉められたりですね、なんかここどんぐらいかな、1ヶ月ぐらいはなんかそんな感じが続いていて、本当に悲しいなって思ってます。可愛いんですけど、ちょっとやっぱ差別って良くないですね。ということで、今日も元気に配信していきたいと思います。今日お話しする内容はですね、今まさに詩吟に真面目に取り組んでおられて、いる方に向けてどういうふうに日々練習したら良いのかですね。ある意味私も過去にはできていたんですけど、今はとてもできていないんですが、私が理想とする、詩吟の練習のルーティーンですね、習慣、どんなサイクル を毎日やったら良いのかということを、今日はですねちょっと理想的な話になるんですけれども、可能であればやはりこういうのがいいんだろうなというのを、理由も含めてですねお話ししたいと思います。では早速内容なんですけれども、基本毎日やる、今日はもう理想を語る回なんで、毎日やるんですけれども、毎日そうですね、詩吟に30分時間が取れれば、本当にいいかなと思っております。で、理想は田舎のところに住んでいてですね、徒歩3分とか5分ぐらいのところに、声を外で出せるような場所があるというのが、もう本当の理想なんですけれども、部屋の中とかでも声出せればそれはそれでいいんですが、理想を語っていくんで。で、そうですね。まずは、外に行きますね。まず外に行きまして、で、やはり軽くストレッチをします。で、この間話したようにですね、全体的な体のストレッチとか首とか肩周りとかもやるんですけれども、下半身ですね。下半身もしっかり入念に、息を吐きながら、ゆっくり吐きながら、下半身もちょっと暖かくなるぐらいにしっかりと、ストレッチをしていきます。で、それもやりながらなんですけれども、軽く喉を潤すような形ですね。これはゴスペルでやっていた、やつなんですけど、リップロールというもので、プルルルルルとこの唇をゆるゆるにして、そこを空気を通すだけで、プルルルルルルルルルルと、こういうやり方ですね。で、これをさらに低い音から高い音まで、プルルルルルルこういうような形で、音程にも、声帯を広げたり伸ばしたりとかいろいろ。こういうのを喉の方もリラックス、していくような形。これをストレッチもやりながら、喉もうねうねさせながらやっていくというのがまず最初ですね。これを5分ちょいぐらいかな、やる感じです。で、その次に今度は、いよいよ、発声練習というか滑舌練習ですね。で、いつも僕はこれは今も毎日やってるんですけども、あいうえおあおかけきくけこかこさせしすせそさそたてちつてとだと。で、これでバビブベボマメミムメバベビブベボバボパペピプペポパポもまですね、もう一息でやるようにすると。で、これをやって、口を滑舌をやった後に、その次にういろうりですね、落語のういろうりをやります。これも過去に検索していただいたら全文やってるやつとかが2つ3つ出てくると思うんですけれども、落語のういろうり、これは3分から5分ぐらいかかると思うんですけれども、これもやります。これはやっぱりですね、ただあいうえおあをかけきくけこかこやるのもこれも悪くはないんですけれども、 よりハキハキと文章を喋るという形ですね。詩吟においてはやはり、まあ、ある意味文、日本語の文章なんで、それをいかに伝わりやすく、ハキハキとやるかというと、やはり落語のこのウイロウリをやるのはですね、一番、飽きないし、それなりに負荷も大きいし、継続、全体的にまんべんなくトレーニングができる。そしてまあ普段何を意識するかによってもですね、全く同じ効果じゃないというところもいいので、このウイロウリをやります。だからここら辺含めてもう多分15分ぐらいかかるかもしれないんですけど、トータルでですね、そこら辺をまずしっかりとやります。でその上でですね、素読ですか、素読を3回5回ぐらい、詩文、その日やる詩文の素読をやりますと、3回ぐらいやっぱやったらいいんだろうなというのを、今全然できていないんですけれども、詩文の素読を丁寧にハキハキとやりますと。で、それからですね、そこまでやってかな、そこまでやって、あ、そうか、発声練習もあるんだ。発声練習やらないといけないですね。あで、これを、あ、い、う、え、お、んですね。これをやりますと。で、これで多分、さらにプラス5分か。もうこれで20分くらい経っちゃいましたね。素読、発声練習やって、で、素読か。という流れになります。ちょっとスライドに書くときは整理しちゃうんですけれども。で、そこからようやく、詩文、詩吟の練習に入っていくということです。で、詩吟はですね、まあ個人的には、伴奏と、まあ最初のうちは伴奏ありでもいいと思うんですけども、できれば伴奏なしで、だんだんその全く伴奏のない状態で音程を取れるように意識したら良いと思いますんで、最初の音だけ取ってですね、あとは伴奏なしでやるのがいいんじゃないかなと思っております。大は小を兼ねるなんで、何もないところで、練習していればですね、何もあるところであればもっと余裕に音程を合わせられることができるので、伴奏なしでやると。で、録音しながら、まず1回目を吟じるということですね。まあ理想的には、前日とかに感じた課題とかですね、それを1つ2つぐらいは思い出して、よし、これとこれを意識してやるぞというのを意識してから、まあ録音しながら吟じるということです。で、吟じ終わったらもう早々にですね、それを自分でもう録音したやつをすぐ聞き返す。で、もう一度課題を、まあ、二つ三つぐらい洗い出してですね。で、それを意識して、また改めて、録音しながら吟じると。そんなところかな。まあ、二回、もしくはまあ、それ三回吟じるぐらい。うん。そこまでやれればもう十分かなと思います。なので、大体その辺で、自分で一人で練習する上でのルーティーン、まあ30分、ちょっとオーバーするかもしれないんですけども、それぐらいになるかなと思います。ただまあ実際これは僕、高専時代の時にはですね、本当に毎日5年間続けていた形です。まあ1時間ぐらいやってる時もあれば、体調悪くて10分で終わらせた時もあるんですけれども、基本的にはこういう形。ただその頃はウイロウリの練習とかもやってなかったですし、ただ盲目的にひたすら声を出しているという状態だったんですね。なので今振り返ってみたら、それにさらにアレンジを加えて、こういうような内容をやれば、下半身のストレッチとかも大事なんですね。それもその頃は若さにかまけてストレッチなんて関係ないだろうとか思っていたんですけれども、そういうところです。で、ベースになるのはやはり健康維持というところですね。このあたりで、コツコツと継続してでいれば、いいんじゃないかなと。あとは、まあ、詩吟教室に通う頻度はですね、可能であればやはり週に1回がいいと思います。どんな人も2週間に1回だとですね、結構忘れちゃうんですね。本当に忘れちゃいます。週に1回か2週間に1回かで全然違ってくるんで、週に1回通えるのであれば、まあ、それが一番理想的。ですが、まあ、もしくはですね、今言った内容、ルーティンをこなして、私のこの YouTube 詩吟教室の方にですね、それに定期的にもう今週こんな感じの吟になりましたっていうのを定期的に応募してもらうっていうのも、まあ全然ありです。そういうような形であれば、それこそ、実際の、まあ詩吟の会とかに所属しなくてもですね、自分で詩吟がやってみたい、形になるようにやってみたいという方であれば、そういうルーティンでコツコツ、続けていただければ、多分下手な教室よりもはるかに、コスパよく、かつ確実に着実に、成長できるんじゃないかと僕は、思っております。 ということで、なんか最後、しれっと宣伝みたいになったんですけれども、私、このYouTube 上で詩吟教室というものをやっております。ちょっと改めて説明するとですね、これYouTube 上で別にオンライン上で、顔を合わせながら、教えるという話ではなくてですね、音声データを、送っていただいて、それに対して私が、音声で返すと。で、ただその音声に、またこの普段の YouTube の配信みたいな形でですね、動画をつけて、で、それをこのメンバー限定でしか見れないようなところにこの動画を投稿するという形になっております。なので、それは動画は過去のやつも全部ストックされていくので全部見れますし、他の人のやつもですね、見れます。で、もちろん構成としてはですね、先にその送っていただいた音声をまず皆さんと一緒に聞けるように流して、それに対してまた自分が個別にまずここはここここはここ聞くはあこんな感じ、消化はこんな感じというような感じで、より細かく言っていくという、そういうアドバイスのスタイルになっていきます。で、で、基本的にはそのスタイルですね。で、まあ、どれぐらいの頻度で返されるかは、応募されてきた頻度によりますね。ドドドドッと来たら遅くなる可能性もありますし、少なければ、3日から1週間ぐらいで、お返しできるかなという形です。最近ちょっと皆さん、ゴールデンウィーク明けで疲れているのか控えめなんですね。まあ、僕もお休みしていたっていうのも問題あるんですけれども、そんな感じなので、今全部で19名の方が参加してくださっております。本当にありがたいことです。なので、月990円、YouTube のこの画面のメンバーになるというところから入っていただいて、そこからですね、あとは、入っていただいたら、僕からメールアドレスとかをお送りしますし、もしくは過去の、第214回と第216回の配信、まあこれも動画の概要欄の方に貼っておくんですが、そこから、入り方とか、この僕の YouTube 詩吟教室にかける考え方とかですね、そういうものもまとめておりますので、そちらを見ていただければいいかなと思います。ということで、大体そんなところかな。本当に流派とか、銀歴とか、もう銀のスキルのうまさとか全然問いませんので、あなたの流派はこんな感じなんですねというのを踏まえた上で、できるだけそこに柔軟に対応した形で、アドバイスさせていただきますし、別に言ったことが反映されてなかったからですね、次以降が僕がブチ切れて説明するみたいな、そんなことも絶対ないですから。安心して、詩吟がちょっと上手くなりたいなとか、個別にもう少し詳しく教えていただきたいなとか、そういう話があればですね、ぜひぜひ、活用していただいて、で、1ヶ月、2ヶ月やってみて違ったのであれば、そこはメンバーから退会していただければ問題ありませんし、そういう風に柔軟に、使っていただければと思っております。多分こんな運営してるのは、日本で僕しかいないんじゃないかなと思うんですけれども、そんな感じで、YouTube の詩吟教室を運営しております。大体スムーズになんか営業の話さらっといった感じがするんですけども、理想的なその詩吟のスタイルはこうですね、話した通りですね。振り返ると、1日30分ちょいぐらいですかね、できれば外に行ってですね、入念にストレッチをして、で、リップロールなどのこのブルルルとかでですね、喉のところも潤して、で、そこから滑舌練習をして、で、落語のういろうりをやって、で、そこから発声練習ですね。発声練習、発声練習をしてから素読をして、で、自分の課題を認識しながら、かつ録音しながら、吟をやってすぐ聞き返して、これを2、3回繰り返すという、大体そんな感じですね。だいぶたっぷり書いておりますけれども。あと、確かこの内容もそれなりに、私の去年の4月に出版した詩吟の教科書、初心者編という電子書籍にも、結構それなりに丁寧に書いてあると思いますんで、ぜひそちらも良ければ購入してみていただけたら嬉しいです。もう宣伝しているのか、話しているのか分かんなくなってきましたけれども、こんな感じですね。もうなんかこれ以上喋ると、もう僕も疲れちゃったんで、やめときます。では、後半銀一つ移りたいと思います。これも直近なんか一つ銀じたような気もしなくはないんですけれども、やはりこの今の季節はですね、もう、季節にぴったりの銀をやっぱ選びたいですね。ということで、芝香咲く初夏ですね。もう初夏です。夏が始まると、始めですね。ではまず詩文から。4月晴は雨、たちまち晴れ。南山、湖にあたって、うたた文明。さらに、流女の風によって起こるなく、ただ、気化の火に向かって傾くあるのみ。では、どういった内容か。陰暦の4月は、天気もよく穏やかで気も清々する。 雨が降ったかと思うとすぐに晴れ上がり、南の方の山々は小口からまっすぐに一層はっきりと見える。白い、綿のような柳の実も風のために飛び散ることもなく、ただ美しいひまわりの花が太陽に向かって一層美しく咲いているばかりであると。もう本当に今日は関東の方はなんかいい感じに晴れてきて、空気も乾いていて、暑すぎずですね、本当に今ぐらいの季節が一番いいんだよなっていうのを、感じながら、これを吟じたいと思います。ちょっと隣に車が止まったんで少し、音うるさい目なんですけど、負けないように吟じたいと思いますんでご容赦ください。よし、では、吟じていきます。初夏芝香新厚清和雨たちまち晴れなんざん当たって歌った文明さらに霊女の風によって起こるなく ただ聞かぬ傾くあるのみ。いかがでしたでしょうか。ちょっと言葉が多かったんですね。結句のあたりが若干、難しいなと、なんか馬もってもうちょっとうまくやりようがあったかなとは思うんですけれども、あとは若干あれですね、ゴールデンウィークサボっていた分の喉のなんか伸びが悪かったような気もしなくはないんですが、やはりやっぱり季節に合ったもの、今こういう季節だなというのを今まさに五感で感じながら、かつ詩文でですね、第六感を使うのかわからないんですけど、それとちょうどマッチした感じですね、吟じるというのは、やはり詩文の内容がスーッと入ってくるんですね、すごく入り込んでいて、この見えている五感がさらに一層感化されるような感じがしてですね、気持ちいいなと。やっぱりこういう詩吟の楽しみ方は王道でもあるし、やっぱりこれが一番人に伝えやすい、詩吟の楽しみ方かもしれないなと、改めて思いました。やっぱいいですね。では、今日はこんな感じにしたいと思います。明日も通常配信になるかなと思いますんで、YouTube 詩吟教室のメンバーの方はですね、ぜひぜひ詩吟の収録送ってください。お待ちしております。では、詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、今日は以上です。どうもありがとうございました。バイバイ。